のメッセージは、愛、憐れみ、恵みという神の技をなすためにと題しまして、新約聖書ヨハネによる福音書9章1節から5節です。まずはじめに2節3節をお読みいたします。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の技がこの人に現れるためです。アーメン。今日も命の君であるイエス様をしっかりと握ることができ、私たちのうちに住まわせることができ、光として、この光として暗闇の世において立つことができるように、命の御言葉を豊かにいただきます。それではパスター、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。素晴らしいイエス様の御名を褒めたたえ賛美いたします。イエス様は命の君です。命を支配しておられ、命を育み、命が大好きなイエス様ですから、人が健康になること、また喜ばしいこと、より完全なものになっていくこと、これをイエス様は皆さんに望んでおられます。今日もこの素晴らしいイエス様のご性質を見ていきたいと思います。では初めにお祈りいたします。私たちの愛するイエス様、本当にあなたは私たちのために命を差し出され、それほどまでに私たちを愛し救わんとされ、ご自分の命を投げ出されたことを感謝します。その十字架の上のイエス様、あなたのその叫びにより、我らはこの罪深い私たちは取りなし祈られ、そして私たちは救われました。イエス様は今日もあなたのそのご性質を豊かに表してください。この語るしもべたちの唇を清め整え、またこれに預かる一人一人の耳を、心を通りよくして、そしてあなたの命そのものをいただくことができますように、どうかこれからを助けてください。これからのすべてをあなたに期待し、イエス様の御手にお委ねして、私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。
アメン。
アメン。すでにニュースで、もう何度か皆さんも見ておられると思うんですけども、相模原市の、障害者の施設において、非常に恐ろしい、戦後、本当に最悪と言われる19人の、人たちが刺殺されてしまい、でそれでまだ26人が、未だ、その傷を負って、でそれでお医者さんの方で治療を受けているところです。でこの、事件、それに際して、ね、天聖教会では、ね、朝ごと昼ごと夜ごとに、まあ、祈祷会や礼拝が捧げられているんですけども、そこにおいて本当にその、ね、被害者の方々が速やかに、ね、回復されるように、またその、犠牲者、亡くなられた方の、ね、遺族や、また友人知人の方々が速やかに、ね、助けが起こされるように、そしてまた今まさに治療に当たっているお医者さんたち、その医療に従事しているその助け人たちが、主の御手が注がれて速やかにその癒しが行われることを日ごと祈りに覚えているところです。で今回の、まあ、この事件に際しまして、天聖の方では、まあ、主立は聖書の人物メッセージしてるんですけども、でもちょっとこの、出来事、本当に今この日本の時代を非常に、まあ、反映している。でそしてここ聖書から見るその、ね、解決、また神様はもともと人間をどのように作られたのか、そして人は人をどのようにするべきか、その聖書の視点に、立って、ちょっと説く必要があると、思いましたので、今日はこの、ことから、見ていきたいと思います。今回の、容疑者、はその手紙の中で、障害者に対する、まあ、命のあり方、それは未だに、答えが見つかっていないということを、記しておりました。 障害者に対する命の在り方についてね、いまだに答えが見つかっていない、から言ったんですけども、命の在り方を答え出すのって、人が答え出していいんでしょうかね、これ違うんです。命の在り方を誰か第三者が、ね、この人は障害があるから、ね、この人は元気だから、命をどうこうしよう、ね、これを、ね、誰か他の人間が、言う権利ないんですね、何しろそう言ってる本人も、人間であり、そして人間には罪の棘が刺さっております、ね、人間多かれ少なかれ罪人であることには、変わりがないんです。その、同じ、罪人が、同じ人間のその命に関して、とにかく言ったり、また、何か答えを出そうとしてもならないんですね、誰かが、もうこういう状態だと、殺してしまえ、こういうことは本来人はできないこと。イエス様は命の君であられます。イエス様だって人を救うために命を、投げ出してまで人を救うために十字架にかかれた。神の御子でさえも人をそのように、大切に扱っておられるからには、ましてや、人間、罪ある人間が人の命とやかく、それ言うことはできないはずなんです。
皆さん、もし人間全体がですね、欠けが一つもなく、それでもしみんなが生きられるとしたら、皆さんこれが平和だと思いますか？もし私たちが一人も残らず健全で健康で健やかという状態であるならば、皆さん一瞬、ああこれって素晴らしい世の中になるかもしれないと思うでしょ。いいえ、ノアの箱舟の前の時代というのは欠けがない人間だらけだったんですよ。欠けがない人間が、そして欠けがないその体で何をしたかつったら、自分より力が踊ってる人たちを食い物にして生きる世の中だったんですね。それで神はこの世の中のありさまを見て、人間を作ったのをもう私は悔やむって聖書に書いてあるんです。欠けがある人たち、弱さを覚えている人たちを通して私たちの心というのは養いを受けるんですね。あの人の手が不自由だから私がちょっと手伝ってあげよう、あの人の足が不自由だから私があの人をちょっと運んであげよう、あの人は口が不自由だからあの人が言いたいことを私が代わりに言ってあげよう、あの人は耳が不自由だからあの人が聞けなかった言葉を何としても私がちょっと伝えてあげよう、あの人は見えない見えないあの人の代わりに私が手を引いて手引きしてあげよう、こういうことをしながら私たちは人間らしさを少しずつ回復していくんですね。人間本来本当に優しさにあふれていて、この自然界が人間を大歓迎していたんです。どういうことかと言ったら、ロマ書の方を見るとあの自然界のすべての生きているものが神の子の現れを待っている。どういうことかと言ったら、殺さない、いじめない、むやみに取らない、そしてむやみにこれがいいあれが悪いって言わない、神の子の現れを待っている。そしてその神の子、本当に心へりぐだって神様の愛憐れみ許しその恵みの性質を持っているこの神の子が、自分たちをイエスの御名によって祝福することによって、本来自分たちが愛されて育まれて祝福受けて目いっぱい育みたい、目いっぱい実りたい、その実りをもうまだ祈りたい、そうしたいということで神の子の現れを持っている。今自然界はですね、本当は例えばの話、あの魚が100匹産まなければならない魚が人間の罪のゆえに100匹産んじゃいけないことになっているんですね。なぜかというと、罪を犯している人間がそこまで贅沢してはいけないからなんです。罪を犯していても自分が罪を犯したことによって不便な生き方がね、 できない、そして不便ではなく本当に楽々と生きてしまったら人間は悔いて改めて主に立ち返る、その道を失ってしまうんですね。だから自然界はもう神に命令されて、人間がちゃんと苦労してそして悔いて主に立ち返るようにその導きをするためにわざと自然界はあぜみ茨を足して、そして海はね、いろんな人間が喜ぶようなものがどんどん少なくなってということになっているんですね。今この世の中においてあらゆるこの弱さを覚えている人たちは何で存在するのか、それはですね、強い私たちが自分の思い心感情の行き場、これを失わないように彼らを通して彼らと接することによって、そして人間らしさを、ね、戻すように、そしてその優しくしたことによって自分に対して平和な気持ちが築き上げられ、そして自分に対してこの誇りが持てるように、それを私たちに与えるために与えられている天使なんですよ。天使、人間を罪深くさせないためにストッパの役割を知っておられる方々があの方々なんですね。この世の中が本当におかしくなって、今五大満足で口が達者で手足が忙しく動く人、そういった人々がこの世の中の本当に支配者として今君臨するようになっております。世の中の価値観というのが優しさをこう持っている人が馬が見るようなそういう価値観になってしまって、学校の中においてもいじめる方の方が学校が良くて、いじめられている子供の方が学校悪くて弱っちい、そういう評価を受けるような世の中になってしまったんですね。今回この事件を通して私たちのこの考え方のこのあり方を新たにしなければならないと思います。これは一回起きておしまいということではなく、このことを機にして私たち自身が日頃自分の周りにいるその賭けを持っている人たちとどう接してきたのか、そのあり方をちょっと私たちは見直すべきであり、これからそういった方々を本当に面倒見て育んでおられるその施設に対しても私たちは深い関心を持って彼らと本当にこう二人三脚しながらやっていかなければならないし、その中において働く人はどういうあり方で働いているのか、そこの中においてまだ養われている面倒見てもらっている人たちの状態はどうであるのか、そういったことをしっかり私たちが見届ける、見守る必要があると思います。
で、人は不思議に思います。なんであの人は生まれつきそういう障害を負ってしまったのか、ね、あるいはどうして人生の途中半ばで突然あのことが起きて、でそれでそういう障害を送るようになってしまったのか、ね、誰が悪い、彼が悪い、ね、人は、すぐ、ね、その原因追及をするために誰か罪を犯したのかということを、それをよく求めがちなんですね。この今日の箇所ヨハネの9章においても、9章の1節から読みますと、またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？人は何かことが起きると、これ誰がやったんだ、誰が罪を犯したからか、あの人かこの人か、そういうふうにすぐその原因を人の悪さ、人の罪に求めたがるんですけども、しかしあいにくですね、人にはみんな罪があるんです。それぞれの人がそういうことを起こしかねない、殺人というもの、確かに殺人事件を起こす人は少ないでしょうけれども、けれども人間みんなそれぞれ心の内に殺人にしかねないような、どす黒さを罪を持っているんですね。 で、まあ、たまたまそのことが、まあ、ある人にはね、それを抑えきれずに起こしてしまう、そういうことはありますけれども、結局ですね、あの事件が起きた、ね、その事件を、ね、こういうふうに手に取ってみて品定めして、この事件はここが悪い、あ、ここはこうなんだ、ね、そういうふうにですね、できるものではないんです。なぜなら人はみんな罪を持っているからです。じゃあどうすればいいのか、ね、どうしたら解決されるの。皆さん、罪の解決をされるのはただイエス様お一人です。命の君であられるイエス様だけが答えを握っておられるんです。
要するにですね、私たちはこの罪を犯した人に対して、なんで、どうして、ということではなくて、その人のようにならないためには自分はどうすべきかということを考えるべきであって、そしてまだそういった人々が自分の周りに再び起きないようにね、第二第三の事件を、それを防ぐためのその手立てとして自分のすべき役割は何なのかということを考えるべきなんですね。今回事件を起こしたその犯人なんですけれど、彼は本当にむちゃくちゃなその理論を持っていました。そして、聞いた話だと、彼は本当に身動き取れない、そういうやっと息をしているその人たちを殺したこと、それが自分にとっては本当に、社会にとって必要なことを自分が代わりにやってあげたという、その認識を非常に強く持っていたことを私たちは知ることができるんですね。これを逆に変えると、本当に死ななければならないということで人を仕分けるとするんだったら、私たちの周りを見れば、寝たきりになっている人が犯した罪の方が大きいですか、さなかたほら浮き、ね、嘘をついて人々を困らして、そして夫や妻を、ね、苦労させて子供たちを、ね、泣かせてる、そういった夫や妻が、ね、罪深いですか。じゃなかったら弱い者をいじめている学校で夏期大将の方が罪が深いですか。どっちが罪が深いんですか。罪の深い、社会にとって必要ありなしということで考えるんだったら、ね、もうそれに引っかからない人が誰もいない。たとえあのすっごく善人がいるとしますよ。そしたらその善人はあの大丈夫だと思いますか。いいえ、善人というのは悪人にとって目障りなんです。だから善人は悪人から殺されるんです。だから何かであの人を抹殺するということを解決策として取るとするならば、私たちはノアの箱舟のその前の時代、その力強さ、それによって担われた時代に生きていた人たちが滅びに至ったのと同じように、私たちも本当に滅ぼされなければならない存在なんですね。ありがた、このありがたを私たちが考えるとき、善悪ということで仕分けると、もう必ず罰せなければならない人、そして必ず勝つ人と、まだ負け組というのが出てくるんですね。罪全部が持ち合わせているので、その罪に対しては善悪はないです。罪に対して私たちが持つべきことというのは、人に対してはすいません、ごめんなさい、申し訳ありません、二度としません、許してくださいということであり、神様に対しては神に似せられた人を、私は嘘ついて困らせました、私は殴って傷つけてしまいました、私があれしました、これしましたということで、神に対しては神に似せて作られた人を傷つけたことを私たちは悔いて謝らなければならないんですね。今回のこの事件を通して、本当にいろいろと福祉現場も私たちが新たに見る、そういう転機が訪れたら本当にいいかと思います。今回のことだけでかわいそうとか、どうしてとか、そういう派手なだらけの考え方で今回これを終わりにするということにもしなるとするならば、今回犠牲にされたその19名の命があまりにもかわいそうです。今回のことを通して今の福祉現場がどうなっているのか、それを私たちは 新たに知るべきです。例えばの話、この福祉現場で働いている方々が本当に社会的に尊敬されて、そして本当に誇るその仕事をしていると自分自ら自負することができるとするんだったら、今回彼がああいう事件を起こしたんでしょうか。起こさなかったと思います。私は本当にこの場を借りて、私なんかが言ったところで何になると思うかもしれません。でも私は言いたい、福祉現場新たに整備されるべきです。そして本当にこの福祉ということに志がある、そういう人たちがその場所において思いっきり仕事ができるように、彼らをバックアップするシステムがこの国時代から立ち上がらなければならないということなんですね。私が知る限り、この福祉現場で働いている人たち、本当に働きの現場が整えられて、それで普通の会社みたいに8時間勤務で、そしてちょっとだけまだ残業をするという、そういう体制にはないんですね。特にこの本当に施設と言われているところにおいては、そこで働いている人たちというのは長い時間働きます。そして残業の方も1日も本当に1時間、2時間、3時間と平気でやっています。給料安いです。こういう状況の中で、その命に対して慈しみがない人がその現場で働くということになったとするんだ、毎日が嫌で嫌でしょうがなかったはずです。まず本当に、例えばの話、今回ああいうことをした彼がそこに入るためにはね、本当に競争が本当に激しく、入るのにはもうたくさんの人を勝ち得ていかなければならないという状況の中で、20対1の割合で私は入ったということであるんだったら、もう入る時から誇りがすごいと思いますよ、ね、20人のうちに私1人選ばれたということで、次そこに働くことによって、ね、体を酷使しないということなんですね。それで本当に普通に、ね、8時間勤務、そしてその時間は目いっぱい心をかけて、ね、そこにいる命たちを手助けして手伝って育んで、それでちゃんと帰って休んで、結婚もできて、お家もちゃんとあって、そういう状況が続くという現場であるならば、もう少し志がある人たちがその福祉現場に入るんではないでしょうか。私が知っている限り、その福祉現場で働いている人たち、本当に特進が多いです。なんでですか。たくさんの時間を拘束されて、そして帰ってきた時には体が疲れている、休まなければならない、人と付き合ったりする時間なんか本当にあまりないですね。今回のこの19人の命、その命が今私たちのこの日本社会に対して何を訴えてますでしょうか。この19人が、私たちの命はこれで囚われたけど、続く人々の命をあなたたちはどうやって守っていくのということを私たちに今説いているんではないでしょうか。ただかわいそう、なんであんなことがということで、これ一概に終わるべきことではないと思います。
今回の犯人のその考え方、社会に対して何の益ももたらさない、そういうむしろ人の重荷になってしまってる、彼3年間そこの施設に勤めたんですけども、でもその3年勤めた結果、彼が下した結論が結局、そういうことだったんですけども、言ってみればどういうその考え方でそういう結論に至ったか、本当に冷酷な合理主義といいますか、損得感情で、損か得で言えば、損と彼を見なしたんですね、彼はきっと。でそれでその、事件を起こしたんですけども、では皆さん、人間はそんな損得感情で測る ものではないんですね。だってその彼もかつては社会に対して何の益ももたらさない、損得感情で言えば損のような、そういう時代を送ってきたわけですね。赤ちゃんの時代、皆さん一人一人そうです、赤ちゃんだった頃、皆さん人生で、誰かのために、利得を生み出したでしょうか、世のため人のために働いたでしょうか、赤ちゃん何もできないんです。ただその赤ちゃんを、守ってくれる親、守ってくれる人がいたから、その人類に対して何の得ももたらさない、利益ももたらさないような、赤ちゃんの時代数年を、そうやって守られて過ごして生きたわけですね。人はそのようにして、親のあるいはそういう助けてくれる人の一方的な献身的な愛、憐れみ、またその恵み、恵みというのは一方的なものです。本来、受けるに値しないものがあらゆる良きものをいただく、これ恵みですね。そのような恵みによって人は、育まれ育てられ、そうして今ここにある、人間が、私たちがいるわけですけれども、でもこの愛、憐れみ、許し、これ神様のご性質です。ですから皆さんが愛、憐れみ、そして、この恵みを、その技を誰か人になす時、それ神様の技をしているんです。あの福祉の現場で働いている人たち、本当に身寄りがないような人たち、弱い人たちのために、骨折って働いている、これ神様の技を彼らも担っているわけです。
アメン。
その一端を、神様の技を担っているんです。でその神様から当然報いを、受けるべきなんですけど、でもしかしこの日本の社会の中において、報いを与えるということが本当に、ない、これが非常に問題であるわけですね。じゃあその、人たちもう捨てられてしまっていいのだろうか、そういう福祉の現場で働く人たちは一体どうなるのか、人の命のことについてはイエス様が答えを握っておられる、先ほど言いました。イエス様は、この生まれついて、目が見えない人、弟子たちも、イエス様の弟子たちでさえも、誰が悪い、彼が悪い、そういう問題を、指摘しようとして、その、論点が、仕掛けてこられたんですけども、でもイエス様がこの9章3節で言われていること、それはイエス様は答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の技がこの人に現れるためです。アメン。なんで、生まれつき目が見えない人がいるのか、なんで生まれつき障害を持っている人がいるのか、神の技がこの人に現れるためだとイエス様は答えておられます。
この人が生きている間、この人を通してたくさんの人の優しさが生まれるわけなんですよ。その人と関わる人がみんなその人に対して手を出し、足を出し、口を出し、気持ちを差し出して、そして本当にその人一人がいるだけで、たくさんの忘れ去られていったその優しさ、それを呼び起こすことができるということなんですね。この尊さが私たち分かってないんですよ。特に今回のこの青年、その尊さが分からなかったんですね。彼には本当にたくさんの優しさ、それを、見習う必要があったと思います。だから本当にそういう場所に生かされて、そこで本当に自分が手助けをしなければやっていけない人たちが与えられて、それもしかも仕事として与えられて、お金までいただいてということなんですね。でそこで彼がその優しさをもし養われて、その優しさのゆえに喜びを覚えるようになったとするんだったら、今回の事件はないでしょう、そういう聖なる場所、自分の人生、心が生まれ変わる場所に私たちは時々自分も知らないうちに生かされるんです。でも生かされた場所においてそれを良しにするか悪しにするか、それは私たち自身の責任なんですね。だから日頃からの私たちのこの 心の持ち方、それは本当に大切だと思います。
イエス様の、ね、評価は神の技が、ね、この人を通して、ね、皆さんを通してでもそうです、この人を通して現れるためだ、ね、イエス様はそのように評価されました。これが、ね、命の君であられるイエス様の結論です。そしてイエス様はさらに、ね、言われるんですね。4節、私たちは私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。アメン。イエス様は私たちは、ね、私を使わした方の技、ね、要するに父なる神様の技です。父なる神様の技を私たちは昼の間に行わなければなりません、ね、行わなければならないんです、ね、イエス様は私たちと言われました、ね、私とイエス様は言ってないですね。イエス様は一人の働きじゃないんです。この、生まれつき目が見えない人に関わる働き、これは私たちの働きと言いました。皆さんも含めての私たちです。ですから私たちはこのイエス様の技をするべきなんです。この目が見えない方、この後イエス様に癒されるんですね、まあ、癒されていても最もイエス様が手を置いてイエス様が一方的に癒したんじゃなくて、あることをイエス様がこの人にそれ、ね、御言葉を言って、そしてその御言葉に即した形でその人が実行したら、ね、この人は癒されたんですけども、ですから、ね、人の側がイエス様に向かい、イエス様の言葉通りにするならば、確かに人はですね、命をどんどんどんどん増し加えていくんですけども、でじゃあね、癒し、ね、皆さん病気の人を癒せるでしょうか、ね、障害を持った方を、ね、癒せるか、人間には癒せないんですね。これ神様の技です。癒しは神の技なんですけども、でも私たちはね、じゃあ癒しができない、ね、じゃあ私たちどうすればいいのか、どうしたらこの神の技をなすことができるのか。イエス様はなんで私たちは神の技をしなくてはならない言われたのか。神様のご性質は、ね、愛、また憐れみ、恵みでしたね。皆さんもですから神様と同じ技、ね、愛、憐れみ、恵みの技をするとき、それ皆さんが神の技をしているんです。ですから、ね、その施設の中において職員として本当にそういう人たちのために働いている、あるいは命のために働くすべての仕事、それら神様のその技、ね、愛、憐れみ、恵み、それをしているところでは神の技の一端を担っているわけなんですね。
愛、憐れみ、許し、その恵みというのは父なる神様の性質なんですね。だから私たちが神の子であるならば、私たちの言葉の一つに、行いの一つに、愛、憐れみ、許し、その恵みが育まれていなければならないということなんですね。そして父なる神様の子供であり、そしてイエス・キリストに続くキリストの兄弟であるならば、キリストがなされたその技、その憐れむ技、許す技、愛の技、恵みの技を私たちもしなければならないんです。イエス様はこの地上に来られた時、あらゆる賭けを持っていた本当に人々のところにイエス様は出向いて行き、まだ彼らがイエス様のところに出向いてきて、そしてあらゆる人々がその不足しているところを主にあって癒されたり満たされたりしました。イエス様はこういったことを私たち自身がその弱い人を見た時に憐れむ心を持って助けたいという思いがあって、それを神に願えてるということであるならば、この人たちの手助けにできるその愛、憐れみ、許し、その恵みによるその技を私たちもできるようにしてくださるということなんですね。イエス様がこの地上に来てなされた技というのは自分自身の技ではありません。父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みの技だったんですね。その愛、憐れみ、許し、恵みの技を持って盲人を癒し、耳石を癒し、ね、言葉が喋れない人たちの舌を自由にしてくださり、そして手足が不自由だった人たちを愛、憐れみ、許し、その恵みの技で イエス様はそれを癒したんですね。だからこれをどうすればできるのかって、イエス様は我々って言ってますから、イエス様がおっしゃったこの我々となるためには私たちどうすればいいかしたら簡単ですね。イエス様がその本当に元にしておられた愛、憐れみ、許し、その恵みを人に対して私たちがその気持ちを持って人を見て人を感じて人を接するべきなんです。そうすれば私たちがあったね、本当に目が見えない人は見えるようになるでしょう。今まで本当に暇があった心でよう人を見ていた人たちが私たちと会った時、この愛、憐れみ、許しの技によって彼らがまっすぐに、ひまがった世界ではなくまっすぐな世界を見るようになるでしょう。耳しということ、本当に本当の耳しは誰でしょうか。人が正しく言ってあげてもそれを皮肉で取ってしまう人、耳しです、ね、目が開いているからつって目が開いているからつって目が開いているからつって私たちが目が見えてるとは言えません。私たちが正しく目が見えているということであるならば、物事をしっかりと捉えているということであるならば、私たちは多分自分の歩む道を踏み外すということ、まだ人をまだ踏み外すということもないでしょう。私たち自身は本当に見えない、この肉の目が見えても、肉ではなく霊の目が見えなかったり、肉の耳は聞こえても霊の耳は聞こえなかったりして、この 霊において永遠に生きる、この霊的世界において永遠に生きるこの霊というものを私たちはどれだけの賭けを持っているか分かりません。だからイエス様は言ったのが、昼のうちに働きなさい、ね、イエス様がいるうちが昼だって言ってるんですね。イエス様がいるうちが昼だということを言っているんですね。イエス様を慕い求める時が昼です。イエス様の名前を呼ぶ時が昼です。イエス様の名前を呼びながら誰かのために手助けしたいという持っている時が昼です。イエス様のために誰かを見て憐れみの心を持ってその人のことを憐れんで祈る時が昼なんですね。この昼の技をできる時が限りがあるということは今日の聖書に書いてありました。昼と夜があると、あなたたちは昼の技を夜になってどんなにしたいと思ってもその夜その時は昼の技はできませんということなんて、どういう意味だと皆さんは思いでしょうか。例えばの話、皆さんに手引きしてほしい、じゃないと人生どうにもならない人が皆さんと私の目の前に現れていった時に、私たちがこの人をイエス・キリストの皆と地上と命と栄光によって手引きをするならば昼の技をしている時なんですね。でも私たちがめんどくさい、ちょっと今はやりたくないということで、私たちがその人をさておきをしてしまって、その時に今度してあげようと思っていたとしても、その人が私たちの中から前からいなくなった時ね、二度とこの人と会うことはできないから、この人に対してしなければならない昼の技というのはできないわけなんです。一期一会という言葉があります。今私の目の前にいるこの人に対して今私がするべきこと、もしかしたらこれが最後かもしれないという思いで、私たちがその人が本当に必要としていることをもし私たちがしないとするならば、そしてしなかったことによって二度とその人と会うことができず、今度は手助けすることも手引きすることも教えることもできないとするならば、それが夜なんです。働けない夜をこの観点から私たちが考えると、どれだけたくさん誰々さんに対して働けない夜をたくさん私たちは知ってしまった、ああそうだったそうだったということを気づくんではないでしょうか。
光なる技をどうしたら行えるでしょうか、ね、イエス様がおっしゃったのは、私が世にいる間私は世の光です、ね、言われました。人間ね、そのまま自分から光を放つことはできません。光であられるイエス様が共にいるんだったら、ね、昼の技光の技を行うことはできるんですけども、でも、ね、イエス様抜きでは、ね、誰も働くことのできない夜になってしまうんです、 日本の中においてキリスト教団体が立ち上げたそういう、施設、障害者の施設とか、目が見えない人の施設とか、横浜には1800年代にキリスト教が建てた、伝統的な施設があるんですけども、キリストありきであるならば、光に満ちることができる、そういう人の助けすることができて、そして、キリストと共なる光の働きができるんですけども、でも、その、初代のキリスト教の人たちが、年老いて、で、それで亡くなって、で、キリスト教じゃない人が、キリスト教精神もどきで、その、施設を運営していくとするならば、光が去って闇の、闇に入っていってしまうんです。人間、もう自分のそういう、チャリティースピリットとか、そういう、人を、困った人を助けてあげたいというその心にはいやどうしても限度があるんですね。そういう福祉の現場は非常に、シビアなものがあります。そこに身を投じてみて、でそれで、当初のその心もどんどんどんどん枯渇していってしまうんです。やがて夜になってしまうんです。闇の夜に。キリストこそが光なるお方ですから、キリストありきで始めたのであるならばキリストと共に通すべきなんですけども、でもあいにく、キリスト抜きでもう自分の技、自分の愛、憐れみ、それによって人とその障害ある方と接しようとして、でどんどんどんどん、枯渇していってしまう人が非常に多いわけです。でそれで結局今回の事件のように、3年間そこに勤めた挙句もう誰も働くことのできない夜へと、投じていかれてしまって、夜の底なしの闇に、葬られてしまう、そのようなことになってしまうわけです。私たちはじゃあどうすればいいか、その力を与えてくださるのはイエス様です。ローマ人への手紙の15章に書いてあります。ローマ人への手紙の15章まず一節をお読みしますと、私たち力のある者は力のない人たちの弱さを担うべきです。自分を喜ばせるべきではありません。私たちは一人一人隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにすべきです。アメン。私たちは力のある者は力のない人たちの弱さを担うべき、力のない弱い人を担うこと、これ、キリスト教精神として、いろいろな活動がなされている、イエス様を知らない人も、あ、キリスト教は何か弱い人を助ける人たちなんだ、そういうふうに思うところあるんですけども、でもここで大事なことはですね、7節です。こういうわけですから、キリストが神の栄光のために私たちを受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れなさい。アメン。ここに何て書いてあるかって、あなた方も互いに受け入れなさい。何故にでしょうか。これキリストが神の栄光のために私たちを受け入れてくださったようにって書いてありますね。イエス様はまず私たちを受け入れてくださったんです。こんな賭けだらけ、もう心の中で殺意を抱いたり、また罪を犯したり、そういう本当に障害、神さんから見ればもう本当に障害を持っているのは私たちの方です。罪の障害があり、不完全で人をね、そうやって傷つけて、そういうものなんですけども、なんでイエス様こんな私たち、こんな欠けだけの、障害だらけの私たちを受け入れて、面倒見てくれて、ケアしてくれて、許してくれて、神の子としての特権を与えられるか、これイエス様がまずしてくださったからです。イエス様が、これキリストが神の栄光のために私たちを受け入れてくださった、神の栄光のためだと書いてあります。ですから、神の栄光、それを表すためにはどうするか、私たちもこれと同じことをすることによってですね、あなた方も互いに受け入れなさい。キリストが神の栄光のために受け入れてくださったゆえにです。
本当にね、心をひにくれてるでしょ。目は高ぶってるでしょ。重い心、感情はね、ひげたり 冷えしたり高ぶったり、ね、そしてすぐ得意分野になるともうすぐすぐ手を当てる、足を当てる、それで人のことを無視したり、得芸に本当に立ち振る舞う私たちでしょ。だからもう頭から足の先まで神様の目からしてみれば私たちはもう欠けだらけだから、もう本当に重度の障害を持っているんですね。でそういう私たちをね、キリストを受け入れたんですよ。嘘ついて減らず口で、そして口がこんなにひまがっている私たちをね、この口をここからこういうふうに戻すためにキリストは私たちを受け入れてくださったんです。高ぶる私たちの目が、この高ぶる私たちの目が突き上がっているこの顎、ね、この既形人になっている私たちをキリストが受け入れてくださって、そして突き上がったものをどんどんと下ろしてくださり、神の子としての姿をどんどん回復してくださっている、ね、神の言葉なんか聞きはしなかった、自分が聞きたいこと以外は聞きはしない私たちのこの耳しいなところ、これをキリストは、ね、受け入れてくださったんですよ。なんで父なる神様の愛憐れみ許し、その恵みのミッションが受け入れることだったから、受け入れてくださいました。だから私たちも神の子として称されている私たちも受け入れるべきなんですよ。だから自分のために自分が喜ぶようなことをではなく、人が喜ぶことをしなさいということを聖書に書いてある、ね、弱いものを強い人、欠けが治った本当に癒された人として強くなって、そして弱い人を手助けし手引きをするということで、本当に神の子としてイエス様が我々と言ったその中に入る私たちにならなければなりません。
で弱い人を担うこと、これは、ね、神様の技をしているということは、ね、分かりましたけれども、ね、弱い人を担える人は、ね、誰も彼もというわけではないんですね。よくこの、ね、15章を説明しますと、私たち力のある者は力のない人たちの弱さを担うべきです、ね、誰が力のない人、弱い人を担うべきか、力のあるものと書いてありますね。力がある人が、ね、それができるんです。力がない人は、ね、弱い人を助けるという余裕がないのであるならば、まず自分自身の人生を、ね、立て上げること、まずそこからが先決なんですけども、でも問題はこの日本という社会、ね、弱い人の力を、ね、担う、弱い人を担うことを、ね、力のない人に押し付けて、そして、ね、弱い人、弱い人同士でもうどうにもこうにもならなくなっていて、そして、まあ、今回の事件のような、ね、もう本当にあの鬱憤の、ね、その晴らす先が見当たらずに、まあ、起きてしまったような、まあ、そういう側面もまたあるわけなんです。
心は気高く、そしてもう本当に広くて、そして深い、ね、そういう、ね、深さ広さ高さを持っている、ね、そういう人たちがこの現場にいるべきなんですよ。社会に出てて、そして本当にこの戦うということにはちょっと俺無理かなという人が、ね、逃げ場としてとか選ぶその職場ではありません。誰よりもこの命を本当に大切に思い、ね、動けなかった首がちょっとでも動いた時には喜びを覚える人、ね、言えない口がうーんって言うだけで、あら今私のことを言ってるって、そういうね、本当に声にならない声を聞いて、それで本当に喜んで悲しんでということができる人たち、神にあって油注がれたもの、特別な人たちが使われなければならないのが、この弱さを覚えている人たちを置いているその現場なんですね。で、今どうなんでしょうか、日本の福祉現場は。今日本の福祉現場はどうなんでしょうか。本当に 気高い人、志高く広く深い人たちが声にもならないその声に喜んで、そしてその声を聞いて感謝する人たち、そういう人たちが今福祉現場に行って今働いていますでしょうか。今回19名の尊い命が失われました。これは大変とかかわいそうとか、なんでこんなこと起きたの、あいつはひどいとか、そういうことで片付けてこれでおしまいにもしするということであるんだったら、この日本は本当にもう望みがない国です。今回こういったことが起きたことを気にして福祉現場全部見直すべきです。そしてこの福祉現場で働いている人たちにそれに見合う尊敬、それに見合うその給料を払うべきだし、そこに働きに来る人たちもそこに必要な命を大切に、そして社会的その常識がしっかりとある人、しっかりとした育て方を知っていただいた人、そしてしっかりとした子育てをして終わった人たち、そういう本当によく選んでよく選んで選んで、そしてちょっとでもマイナス点がない人を選んでその福祉現場に送るべきだと思います。彼らの地位向上させるべきです。それでこそ良い人材がそこに集まるでしょう。彼らの給料もっと上げるべきです。それでこそ本当に福祉がしたい人たち、でもその条件が合わずに福祉現場その夢を遠のいてしまった人たちがそこに戻ることができるでしょう。今回のことをただ単に起きてしまった、ああかわいそう、花を手向けるということだけでもし終わるとするんだったら、私たちのこの国はもう希望はありません。見直すべきですと思います。
愛、憐れみ、恵み、これは神様の技です。ですからその神様の技をしている人は本来ね、気高い、またね、本当に誇り高い仕事をしているわけですから、それ相応のね、周りの人々は尊敬と、また、ね、それなりの働きの賃金を支払うべきなんですけども、でも、ね、それがなされていない、ね、国の予算、そういった福祉の方によりもむしろなんか、ね、最近では、ね、軍事的なことの方により、ね、お金が、投じられていってしまう、ね、弱い人のためにというよりも、ね、自分を強くして強くして、でそれで、ね、弱い人を制圧するよ方にお金を使う向き、これ必ず社会がですね、どんどん心が本当に荒れ果てていってしまう。第二次世界大戦前の日本もそうでした。障害を持っている人は殺してしまえという価値観、ナチスドイツでありましたし、また戦前の日本でもそういう考え方がありました。これによって何、どういうふうに、どんなに悲惨な方へとそのこの国が導かれていってしまったか、ね、歴史で学んでるはずなんですけども、でも再びそちらに向かおうとしております。本当に私たちは祈るべきです。選挙に行っても、ね、また、都知事選、ね、始まりますね、それにおいても、ね、一票投じてももうなかなか変わらないということであるならば、私たちは、ね、祈るべきなんです。皆さん会社で、ね、上司が、ね、例えば、課長に言ってももう全然聞かない、もう、このままでは会社が倒れてしまって、ね、そういうことを課長に言ってもダメだったら、ね、課長がダメなら部長に行きますね。それと同じように日本国というこの行政、まあ、この国会が、ね、もし言っても何してもダメであるならば、その上司に、ね、神様に皆さん直訴できるんです。祈りという手段を用いて、ね、選挙はもう1枚の紙しかありません。自分の一票を投じる、そして多数決で決まってしまいますし、またどんな不正が行われても見えないですけれども、でも神様に対する祈り、これは必ず、ね、手に届くんです。どの祈りも漏らされることはないんです。 ですから不正なことが行われているのを見るならば、ね、足を、ね、イエス様助けて、そういうふうに皆さんが祈るごとにどんどん一票が、ね、もう一人何秒でも祈りは、ね、何秒でも届くんですね。
要するにですね、皆さんがこの社会の一人一人として、見たこと聞いたこと感じたことに対して不正、そしてこれをもう感じたとするならば、それに対してその場でね、もう簡単でいいんです。イエス様って、今これはあってはいけないことです。私の一人の声は声になりません。でも私はあなたに祈ります。ここにあなたの御手を入れてくださいということなんですね。こうやって私たちがどんどんとこの地上のことを天に運ぶということによって、私たちがイエス様何とかしてくださいということを意思を持って祈った時にどうなるかって言ったら、委任状になるんです。それは神はそれを委任状として受け取って、そしてそのことをなさるわけなんですね。だから私一人が声を上げたところで何になるという、私一人が国に対して声を上げたところで何にもならないかもしれない。でもこの国を見えないところに置いて支配できるお方、このイエス様に対して私が正しく声を上げるということであるならば、私が上げたその声はイエス様が受け取る委任状なんですね。そしたらその委任状を受け取ったイエス様は、私の祈りを聞いて、この地上になすべき技、私が願っているその技を、私が願っていることよりもっとはるかに完璧な形でなさるわけなんですね。だから悪がはびこっている時、それを逃げる、よげる、それで見て見ぬふりということではなく、私たちは祈るべきです。イエス様、私の手に負えない、地上の人々の手に負えない、一人勝ちのその悪を、主よ、私はあなたに訴えます。あなたが、あなたの全能なる御手をあの悪の中に入れてください。そして根こそぎ取り除いてください。祈るべきです。
これは、ね、皆さん一人一人、その使わされている現場現場において、ね、これ皆さん自身が、ね、使わされた祭司として、皆さんは、ね、主から任命を受けているわけです。ですからまずそれぞれ使わされている場所場所においては、ね、皆さん自身が、ね、イエス様の名前を用いて、その職場、その、ね、家庭、その、事業所を、ね、祝福し、また取りなしに乗るべきですし、そしてこの日本、この状況、この行政、また福祉の現場において、あるいは、ね、そういう人を殺すという手段によって物事を解決しようとする、その神様の価値観から離れた、その価値観に対しても本当に祈るべきです。私たちの武器は、ね、この肉体的なものじゃないですね。むしろこの世の暗闇の支配者たち、主権力、この暗闇の支配者たちに対するものだ、エペソ人の手紙に書いてあります。皆さんは祈るべきです。そして本当にこの状況において具体的に助けを、ね、助けの手を差し伸べられる人は、ね、助けの手を差し伸べる。そのようにして、この暗闇に満ちたようなこの時代において、皆さん光り輝いてください。キリストを握りしめて光り輝くべきです。で、キリストが いる間は、ね、イエス様が世の光ですけども、でもイエス様がいない、イエス様抜きでするならば、それは、ね、やがて夜が来てしまいます。誰も働けなくなってしまい、ね、皆さん自身のその力、力量、ね、それがやっぱり限りがあるものです。もうその資源使い果たして、もうどうにもならなくなってしまう。イエス様は皆さんに力を与えてくださるんです。弱い人は、強い人が、ね、力あるものがその弱さを担うべきだ、ローマ15章1節にありました。ですから皆さん、キリストにあって力あるものとなってください。そしてこのお方にあって、初めてその弱っている人を助けることができるようになります。まずは皆さん自身が、ね、イエス様につながりましょう。そしてイエス様からこの力、光をいただいて、それを持ってこの世の中において、諸々の悪に立ち向かい、また諸々の行われている不正なこととか、ね、そういったことに、ね、対抗し、そして皆さん自身が光の技を成して、そしてこの地上を、この日本、この時代を使 作り変えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。これから皆さん自身で祈りましょう。この国のため、またこの時代のため、そして今まさにその働きをしておられる一人一人のために、また傷を負ってしまった一人一人のために、その家族のために、今それぞれが祈る時を持ちましょう。
自分がどこから来て、どこに行くものか、それをしっかり知るべき私たちです。そして自分の唇がどれだけいらない言葉を発して人々を傷つけ、そしてこの社会を暗闇へと導いているか、それを知るべき私たちです。でも主よ、私たちは本来あなたにあって、あなたの似姿に似せて作られた一人一人です。主よ、私たちをあなたが回復させてください。私たちの言葉を、私たちの思いを、心を、あのエデンの園において無垢だった私たちの状態にあなたが戻してください。イエス様のその十字架の御業で私たちを癒してくださり、清めてください。神と人の前で犯した罪のゆえに、主よ、私たちは悪をはびこらせ、そして罪を犯すしかない私たちです。親子であっても、兄弟姉妹であっても、主よ、その関係がしっくりといきません。会うことより会わないことが多い私たちです。なぜでしょうか。なぜこんなにも調和を持つことができないんでしょうか。それは自分さえ良ければということと、人の損得を考えず、自分の損得だけを考えて生きて、自分さえ良ければということによって、人を悲しませたり、傷つけたり、追いやったり、引きずり下ろしたり、捨てたりしているからです。主よ、私たちを許してください。許してください。許してください。そして本来あなたが作られたその無垢な状態に、主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって新たに再生されて、新たに作り変えられて、主よ、神の子となることできますように、私たちを助けてください。遠い遠い昔、神様が私たちを作られた時、私たちの完成されたその様を見て、非常に良かったと言いました。その状態に戻りたいです。主よ、非常に良かった状態に、私もあの人もこの人も、親も兄弟も夫も妻も、主よ、戻りたいんです。子供たちも戻りたいです。主よ、戻れない私たちですけれど、あなたが運んでください。そしてあなたが戻してください。十字架の身元において神の木と愛が合いました。主よ、神の木のために、必ず死ななければならない罪人の連帯保証人イエス様が死んでくださいました。その死の中にこの私も含まれていることを感謝いたします。罪に対してはことごとく死んだものでありますように。そして主よ、あなたの命に対してはことごとく生きたものでありますように、主よ、あなたが助けてください。夜、主よ、闇の技が私たちから取り除かれますように。そしてイエス・キリストにある世の光、地の塩としての技をあなたが新たに授け、新たに起こしてください。そして神の子供らしく、キリストに続くものらしく、主よ、昼のうちにできる、主よ、すべての賭けある人々を私たちも受け入れることができますように、一期一会、キリストにあってその出会いを本当に大切にして、主よ、霊において耳し盲目な人、そして舌が縛られている人、手足が本当に縛られている人々を、主よ、あなたが私たちに一期一会として 出会わせてくださった時、私たちがイエス・キリストにあってその昼の技をすることができますように、主よ、あなたが祝福してください。この社会のシステムをあなたが変えてください。イエス様助けてください。イエス様助けてください。イエス様助けてください。イエス様助けてください。
被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。
アーメン。
私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしていることを知っています。
アーメン。
主よ、遠い昔あなたが全てを作られた時、あなたがこの大地を作られ、水を海を作られ、あの月を、あの太陽を作られた、植物を生えさせられた、動物を作られた、その時あなたはなんと素晴らしい、なんと良きものかとおっしゃいました。主よ、今はどうでしょうか。いつから人はこんなに悲しいことを、また苦しみながら家庭を得なくてはならなくなってしまったでしょうか。善悪を知る知識の実、これをサタンにそそのかされて食べてしまって以来です。善悪判断、あなたから離れた善悪判断、これに人が人を殺し、また反転し、そのような強いものが弱いものを搾取する、そのような時代になってしまいました。主よ、あなたの現れを待ち望みます。我らともどもイエス・キリストにあって神の子供と作り変えられ、正当にこの地上を支配していくことができますように、邪悪な者たちの支配権から主よ、それを奪い、それを神の子たちに託すことができますように、私たちがまず神の子として整えられますように、光を知らなくてはなりません。光を輝かせなくてはなりません。まず私たち自身があなたの御言葉に従うことにより、そしてイエス様の技をなすことによって、イエス様と共に、光なるイエス様、あなたと共にあなたの技をなさせてください。
アメン。
神の技、それは光なる技。私たちもこのキリストにあって心が満たされ、強いものとされ、祝福され、そうして弱い人たちを助けていくことができますように。どうかこの国、この状況、主はあなたが憐れに、これをあなたの御旨の通りに、あなたの命のままに作り変えてくださますように、全てをあなたに期待し、私たちの主イエス様の名前によってお祈りします。
遠い昔御国では君のためプランがあり、神様がご覧になり、素晴らしい素晴らしいと、愛してる、幸あれ、幸あれ、君の心に送る愛よ、愛よ。
それでは皆さんご起立ください。主の祈り557番を賛美いたします。
に合わせず悪より救い出し
主があなたを祝福しあなたを守られますように主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アーメン。そこまでいたします。引き続きそれぞれの祈りを御前にお捧げしましょう。